ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。もうこの時期はね、去就がもう気になって気になってなんですけれども、はい、いろいろまあ離れていく選手もいればね、はい、そろそろ、まあ、そっちが先に、ね、当然ニュースリリースになってくるんですけど、これ入ってくる選手の情報もね、うん、だんだんとぼちぼちとも入ってきて、あの編成がどうでしょうね、まあ、もうちょっと先になりますけどね、うん、見えてくるのは先になるけれども、まあ言うて1月7日にはもう始動ですからね、
はい、
チームはね、うん、それまでにという話にはなるんですけれども、うん、で今回はその契約更新されましてね、あのレノファに残るっていうのが決まりまして、まあ、4年目のシーズンを来年迎えることになる吉満大輔選手、
はい、
まあ、ゴールキーパーでございますが、うん、こちらに徳ちゃんがまたお話を聞いてくれておりますので、お届けいたします。
今日はこれから中学生たちと触れ合うんですか？
そうですね、今から中学校2年生対象って言ってたかな、まあ、楽しみですね。
ね、はい、こういうあの、まあ、地域貢献活動みたいなのがオフシーズンは多いと思いますけど、
はい、
どうですか、そういう地域の方と触れ合って。
あの広報の人がいるんですけど、僕ばっかり入れるんでちょっと、でもそういう不満はないですね。その関われる地域の方と関われるっていう面でも、僕子供も好きなんで、
あ、
まあ、そういう面ではすごく楽しいですよ。14日12月の、
ええ、
に子供を対象に読み聞かせするんですけど、
お子さん1歳
半です。
半か、
はい、
え、読み聞かせしてあげるんですよね、やっぱりね。
そうですね、絵本持ってくるんで
、
まあそれでやりますよ。
え、どんな本読んであげるんですか？
擬音が多い、こうポンポンとか、
はいはいはい、
なんかそういう系の絵本ばっかなんで、まあそれはどこが面白いか僕は分かんないですけど
いい、
その音が多分こう発音とかをこう真似したりとかしてるのとか、可愛いなっていう感じ
で。そうですね、はい、でもあのシーズンってほら忙しいじゃないですか、
はい、
子供さんと家族と触れ合う時間ってどうなんですか？いっぱいあるものなんですか？
もちろんオンシーズンは週に1回だったりなんで、うん、そこまでこう関わるっていうのはあんまないですけど、関わることがないって言ったらですけど、
うん、
まあオフシーズンは結構疲れてても融通が効くんで。
そっか、
結構はい、行けますよ。
なるほど、
はい、
可愛いでしょ今1歳半って。
そうですね、まあ、なんかいろいろ覚えてきて成長していってるんだなっていうのも感じますし、
うん、
と同時に結構やっぱり男の子なんで、
うん、
まあ悪ガキ感がすごいですね、はい、
どうですかボールとか。
ボールすごい蹴る時もありますけど、投げること多いですね。
あ、今ちょっとバスケの方。
いや、なんか投げて、うん、当ててそれを喜ぶみたいな。
なるほどね、はい、一緒にボールが蹴られるようになったらね、またこれ嬉しいでしょうね。
サッカーすることがあれば、
うん、
そういうのもしたいですね。
ね、
はい、
まあ、そんな家族にも支えられた2019シーズンだったと思いますけれど、どうですか、はい、振り返って。
まあ、どのシーズンもなんですけど、やっぱ怪我が多いなっていう、まあ、自分の反省点というか、まあ、どうやって改善するかっていうのは、これからもっとこうオフシーズンの過ごし方っていうところで変えていかないといけないと思いますけど、
うん、
まあ、その予防だったりっていうのはもっとこう目を向けなきゃいけないのかなっていうのを思い知らされたシーズンですね。
でも怪我ってその自分でそのもちろんケアをしながら怪我をしないように努力をしていてもやっぱりしてしまうっていう部分もあったりはするんですよね、はい、
もちろんプロの世界でやってる上は強度も高いですし、
うん、
未然に防げない怪我ももちろんあるんですけど、
うん、
それをどうやって怪我しないようにするかっていうのも大事だと思うんで、はい、
そうですよね。それっていうのは具体的に言うとこの部分の筋肉を鍛えた方がいいとか、もうちょっと食事を変えた方がいいとか、そんな感じになるんですか？
まあ、食事ももちろんそうですし、柔軟性だったりっていうところでも変えれたんじゃないかなっていうのはありますね。
そうなんです
ね、はい。
まあ、振り返ってみると実は怪我しててキックの種類を選んでるみたいな話もちょっとあったような気がしますね。
まあ、やっぱりいろんな特徴があって、まあ、ケイタだったら高いボール蹴れば絶対勝ってくれるし、逆にジョージにそのボール蹴ったら相手がでかいサイドバックだったらやっぱり潰されたりとかが多くなるんで、まあ、なるべく低くて速いだったりマイナスに落とすようなボールっていうのを蹴り分けるようにはしますけど、ただ僕もプレッシャー来てたらやっぱり種類選べない時もありますけど、なるべく自分がフリーだったらしっかりそういうところを心がけて出せてっていうところ ところで球種は選んでますね。
ねえ、それがもしその自分の足もしくはその怪我をした部分が万全であれば、もっと自分のクオリティを上げることができたのにみたいなのはやっぱりあるんですか？
いや、変わんないんじゃないですか。分かんないですけど、分かんないですけど、分かんないですけど、それ怪我のせいにしたくないし、そこは
そうですよね、う
ん、まあ、出てるからにはそこには責任が伴うんで、
うん、
まあ、そういう面でも反省ですね。
なるほど、はい。あの20節福岡戦アウェーの PK ストップがあって、
はい、
まさにその試合の流れをレノファのものにしたっていう、4対2で最終的には勝った試合っていうのがありましたけど、
はい、
やっぱりそのサッカーの流れを変えるっていう部分でいくと、その得点っていうのが一番大きいと思ってたんですよね。でも、はい、キーパーのその一瞬のそのストップでサッカーって流れがガラッて変わることがあるんだなと改めてあれを感じましたね。
前の選手が点取れるんで、逆に言えば 0-0 の時間が長ければ長いほど市としては有利になると思うし、まあ、後ろがあんまりこう耐えれなかった試合が多かったんで、まあ、そういう面でやっぱ前の選手からしたらこう士気が落ちるというかっていうのもあったんで、まあ、なんなら失点その試合多分最初にしてるから、うん、そこは耐えれたって感じはしないんですけど、ただ2失点目をしないっていうところではうまくいったんじゃないかなと思います。
そういう意味ではそのゴールキーパーというポジションを改めてどういうふうにご自身で捉えていらっしゃいますか？
最初プロ入った頃は口でこうガーッというようなキーパーが試合を締めるって思ってたんですけど、まあここ最近というかはどっしり構えてるじゃないですけど、まあ後ろにいて不安じゃない、やっぱりミスくんだよねとか、プレーのがあんまり良くなくてもいるだけで安心するとか、うん、っていうようなやっぱキーパー像が僕の中での理想かなっていうのはあって、もちろん声出してそのやってない選手だったりにはもちろん言いますけど、うん、まあ、ただそこだけじゃなくて僕がいるからこそ安心してできるっていう、そういうような存在感になれればなと思うんですけど。
キャリアを重ねてきて、はい、その自分の中でのキーパー像っていうのも少しずつ変化してきてるっていう感じなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあそんな中で怪我も含め、まあ、そういったちょっと辛いシーズンでもあったかもしれませんが、
はい、
来年に向けてもっとこの部分を高めていきたいというところ、はい、今の時点でありますか？
まあ全部って言ったら全部って言ったらちょっとアバウトになっちゃうんであれですけど、まあもちろんプレーの質、味方を動かす、試合の流れを読むっていうその技術っていうか、そういうのも大事だと思いますし、成長する必要があると思いますし、怪我しないことですかね僕は。
ねー、
はい、そこが一番の、やっぱりそこでコンディションを落としてしまうシーズンの途中で、うん、それでやっぱり試合にまでが遠ざかってしまうっていうのはやっぱり自分にとってもすごくもったいないことなんで、うん、そこが僕の一番の今目標ですかね。
もうじゃあ私も元日に、
はい、
初詣行ったら吉光選手が今年は怪我をしませんようにって神様にお願いしてきます。
お願いしますね、本当ですよ、
本当
マジでお願いします。
マジでお願いしますね、お願いしてくるから、はい、もう本当にね、分かりました。では間もなく2019年が終わりますけれど、
はい、
この1年を総括してサポーターの皆さん、はい、リスナーの皆さんに一言最後メッセージいただけますか？
まずは、今シーズン熱い応援、まあ苦しい時も多かったですけど、ただその中で皆さんの応援っていうのがすごくこう僕たちの力になりました。まあ、来シーズンしっかりこういいスタートダッシュが切れるようにオフシーズンからいい準備をして、まあ、また新しい選手が来たりで難しい場面っていうのも出てくると思いますけど、まあ、それもしっかりこう解決して開幕にしっかり臨めるように頑張りたいと思います。来年もお願いします。
鹿児島出身でね、でレノファに2017年に入ってきて、シーズンでいうと今3シーズン過ごしてて、もう山口でもなくてはならないゴールキーパーですよね、やっぱり吉光選手っていうのはね。で去年でいうと、例えば1試合平均のロングパスの数が 10.5 でリーグ13位だったりとか、この辺はいいんですよね。あとペナルティエリア外シュートパンチング率 37.1% はリーグ15位、1試合平均のセーブ率 2.8 でリーグ22位って、この辺の数値をもし上げていくことができるとすれば、失点を減らしたいっていう監督が言っている意図に沿ってくると思うんですよね。そのあたりを今ね、あの徳ちゃんが、インタビューで聞いてくれたその存在感につながる部分にもなってくると思うんで、まあ、ちょっと注目をして、まあ、守護神として頑張ってもらわなきゃいけないですしね、まあ、怪我のこととかもあったりなんかするんだけど、 まあ、しっかりあの開幕にはね、チームの指導それからキャンプも1月の終わりから始まりますからね。で開幕に備えてね、しっかりと調整をしていっていただきたいなというふうに思いますよね。吉水選手、まあ言いましたけれども飯塚選手とともにね契約を公開しましてね、来シーズンもレノファで活躍をですね期待したいところです。以上ゴーゴーレノファ、来週ないわ、年明けは1月10日、監督のスペシャルインタビューを徳田智代がお届けします。